証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、石原さん、今日はですね、はい、初出演のゲストを番組にお迎えしております。
いや、もう私は1ヶ月待ってたんですよ。あたこさんが楽天に来たという時にえらい盛り上がりまして、はい、まあ、あの私と共通の知人が、あの前田正隆さんがおられまして、でアタコさんの話で盛り上がってて、早く番組出てほしいなと。まあ、元日銀の方ですから、
はい、
今日は日銀が何を考えてるのかということを根掘り葉掘りアタコさんに
聞いてみたいと。いろいろ知ってらっしゃるみたいですよ。とかって言ってではアタコさんご紹介したいと思います。今週のゲストです、楽天証券経済研究所チーフエコノミスト、アタコ信康さんです。よろしくお願いいたします。さあ、アタコさん今日はいろいろ教えていただけるということで、根掘り葉掘り聞くと石原さんはおっしゃっています。
そもそも上田さんが総裁になった経緯というのはどういうあれなんですか。
その辺から亀の直球から入る、
まあ、それは本編でじっくり聞いていきましょうね。まずは告知が多いんですよね。
はい、まずはアタコさん、ちょっと改めてになりますがご紹介をさせていただきたいと思います。はい、大学院を卒業後日本銀行に入られて、政策委員会審議委員のスタッフ、それから物価統計課長、日本経済研究センター主任研究員、チーフフォーキャスターなどを歴任、そして岡三証券チーフエコノミスト、一押し証券上席執行役員チーフエコノミストを経て、2023年10月より現職でいらっしゃいます。東京財団政策研究所首席研究員なども兼任。強調ですが、日本経済30の論点、こちらは日本経済出版社2022年に出された本もあるということです。
ありがとうございます。
はい、
タコさんはね、はい、すごく頭がいいらしいですから、うん、前田さんが言ってました。
前田さんが言うんですからね。辛口の前田さんが、
そのことを褒めない前田さんが、タコさんのことはすごく褒めてたと。
日経センターに3年いたんですよ。で日経センターにいた時に、実はその前田さんと、毎週月曜日に、
前田さんも言ってた時代ありましたよね。
ちょっと書いてつぶやいてたんですね。
岩田さんがおられた時代ですか。
そうですよ、
今あの人は昔、日銀のあの上3人の中で初めて反対票を投じたということで。
そうですね、
びっくりしましたよ。
びっくりしました。
その辺のことも、今日はいろいろお伺いしたいんですけど、
はい、
とりあえずあたこさんのすごい資料これ全部やってもらおう。
はい、じゃあここでご案内をさせていただきたいと思います。はいはい、楽天証券からのお知らせをまずさせていただきます。現在ですね、為替手帳2024プレゼントキャンペーンを開催しております。為替手帳2024なんですが、月間週間カレンダーに経済指標の発表予定、それから各国の政策金利の推移や主要通貨の週足、為替年表などが記載されている、大変持ち運びに便利な手帳となっています。キャンペーン期間内に楽天 FX でポンド円、ランド円、メキシコペソ円で合計10万通貨以上お取引いただいた方の中から抽選になりますが、200名の方に為替手帳2024をプレゼントいたします。このキャンペーンにはエントリーが必要となります。エントリーの締め切りは12月15日金曜日夜11時59分となります。詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧ください。続いてセミナーのご案内です。12月12日火曜日の夜8時より、シティグループ証券株式会社の高島治さんが、円安はどのようにして終わるのかと題した講演会を開催いたします。 円安はここからも持続続いていくのでしょうか、それとも終わるのか。為替の今後の展望について高島さんが詳しく解説をしてくださいます。こちらは2023年最後の為替のセミナーとなりますので、皆様ぜひぜひご参加ください。なおこのセミナーは申し込み不要です。詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧ください。そしてもう一つご案内です。新春講演会2024のご案内です。年明けの1月14日日曜日になりますが、新春講演会2024を開催いたします。こちらはベルサール渋谷ガーデン、そしてオンラインのダブル開催、ハイブリッド開催となります。 FX セミナー円安円高2024年の為替は、こちらお昼12時からの開催となります。1月14日、10時からセミナーは開催となるんですが、石原潤さん、そしてエミンさん、私大里が出演させていただきます。 FX のセミナー円安円高2024年の為替、こちらは12時からのスタートとなります。この参加にはお申し込みが必要となります。参加をご希望の方は楽天証券のホームページからお申し込みください。申し込みの締め切りなんですが、会場での参加をご希望される方は、年明けの1月4日まで、そしてオンラインでの参加を希望される方は1月11日までとなりますので、ご注意ください。会場での参加の場合は1月4日まで、オンラインでの参加をご希望の方は1月11日までとなります。なおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。また1月14日当日なんですが、会場のベルサール渋谷ガーデンにご参加いただいた方で FX ブースの方に、足を運んでいただいた方はですね、人気講師のサイン本の抽選会を開催いたします。スマートフォン向け取引ツールの iSpeedFX、 こちらのアプリ画面を、楽天証券のスタッフにお見せいただいた方の中から抽選で50名の方に、石原潤さんまたはエミンゆるまずさんのサイン本をプレゼントさせていただきます。
なんかこれ講演終わった後私とエミンさんで延長対談をここでブースでやるらしいんで、そうだよね、ぜひ会場に来られる方はお楽しみと。
はい、はい、FX ブースの方にぜひ足を運んでください。抽選で50名の方に石原潤さんまたはエミンさんの本サイン本をプレゼントさせていただきます。石原潤さんには、著書最新ゼロからわかる FX チャートの基本と儲け方、そしてエミンゆるまずさんには著書夢をお金で諦めたくないと思ったら一生使える投資能の作り方、こちら、サインをもらっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでください。FX ブースにて皆様をお待ちしております。ここまで楽天証券からのお知らせでした。さあ、この番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問などお受けしています。番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。 投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社
ウィークリーマーケットレビュー。
さあではここからはあたごさんにお話を伺っていきたいと思います、はい、さああたごさん12月に入りました日米ともに金融政策の会合を控えております。
難しくないですか。
だってもうあたごさん来年の春まで何もしないって言ってるじゃないですか。
そういうことでいいんですか。あたごさん12月は動かないんですかね。
あの日々情報収集しているので、
うん、あもうやる可能性あるんですかそれまでに。
ですね、うん、ゼロじゃないです。
ゼロじゃない、
もちろん、うん、私さっきあの実はレポート配信 したんですけど、はい、
あそこで
1月から、うん、来年の1月からライブだって言ってます。
ああとなると、世界のエブリシングバブルを支えてるのは日銀のねこの異常低金利と金融緩和だから、はい、肩代わりする中銀が他に出てくるってことですかね。
いや
なんか ECB とか最近なんか利下げ税制みたいな話になってきてるじゃないですか。
アメリカも ECB、まあ、FRB も ECB もアメリカの中央銀行と欧州の中央銀行ですけど、うん、もう利上げしないですよね。
利上げしないけど利下げも
利下げも、今昨晩ニューヨークなんかは、
はい、
利下げのタイミング多分マーケットはちょっと早めてるんですよね。
めちゃくちゃ、ま、もう端折ってるというか、
そうです、
前倒しが聞いてるじゃないですか。
気が早くて、まあそれはパウエルさんちょっともうバランス取れてるって言っちゃってるんですよ、うん、この間あの12月に入ってからの講演ですけどね。
だけど、はい、今のあたごさんの話聞いてたら怖いなと思ったのは、投資開けたらね日銀はまあもしかしたら、うん、あのゼロ金利解除とか、うん、ICC 撤廃するかもわからないと、そのタイミングでねアメリカがそんな利下げなんてやってきたら為替めちゃくちゃ円高になりませんか。
可能性ありますよね。
いやそれその円高になったら
難しいですよ。
日本株も何らかの影響、円安で下駄吐いたねこの業績が全部修正されるじゃないですか。
ですからレベル感にもよるんですけど、うん、例えば今っていうと1ドル、まあ、150円、
はいはいはい、
まあ、ちょっと割ってますけどそれくらいまで大場所としたわけですよね、うん、で、まあ、一時その150円タッチした時にいやこれは構造的なもんだろうと160円だ170円だっていうことをおっしゃる方もいたんですよ、
まあ、絶対的な金利差がでかいですからね、
はい、うん、でそれで困るのは誰かっていうとやっぱ国民なわけですよね、
はい、
我々インフレになっちゃうんで、
まあ、岸田さんの支持率っていうのはあの円安になると下がっていきますからね。
インフレになるからですよ、
うん、
だからこれまでデフレの怖さっていうのは、まあ、皆さんね、はいはいはい、その日銀もそうなんですけど、うん、体感として
あの
十分分かってるわけですよ、はい、だけどインフレの怖さって初めてですよね。
オイルショック以来ないですから、
ね、初めて
1970年代以降はもうない
になるんですよ、うん、だからそのどの程度困るのかとかイメージがないわけですよね。
まあ、あの国は実質借金が目減りしていいけど、まあ国民はね、いや
い
や
それがですね、うん、まあパッと思いついたら分かると思いますけど、はい、例えば、
はい、
予算、
はい、
政府の、
はい、
蓋開けてみたら、
はい、
いっぱい例えばあの防衛費もそうなんですけど、はい、よそから買ってるわけですよ海外から。
そう買わされてるわけですからね。
買ってる値段が当初思ってた金額と全然違うわけですよ。めちゃく
ちゃ違いますよね、はい、
だから円安の怖さその当初思っていた値段と全然違っちゃったよね、うん、とこれ結局国民の税金になるんだよねみたいな話になってくると、うん、やっぱインフレとか円安の怖さってそのあたりからじわっと霞が関永田町あたりも感じてるわけですよね、
はい、
で実際にいろんなものがこう値上がりをすると国民の生活、うん、結構 やっぱりきつっていうことになって、
いや日本はね、私もね海外の人からバカにされて、お前んとこの国は30年間給料上がってないと、あのねもう製造業でも幹部というか社長とかね役員がむちゃくちゃ給料上がってますよ、はい、国際企業と、まあ、経団連のねあの某企業とかでも、まあ、2億じゃないですか年収で、みんなあの製造業の一流企業でも今社長2億なんですよ、うん、子会社の社長でも1億の年収だ、だし、まあ、一般上場企業のねそういうスーパー企業なんて日本に何社あるんだと、一般人はほとんど関係ないですから、いやこれ司法なんかこの円安続けたら大変だなと、
ということもあり、
うん、
結局その日銀にしてもですね、当局は多少円高に触れることってむしろウェルカムっていう話なんですよね、うん、
多分ね今までの経験から私も体感的にそうなんだけど、うん、為替で円高にするのは簡単だと思ってるんだと思うんですよ、
割と、はいはいはいはい、
だから円安は、まあ、あの止められるというのはあるんじゃないかと思うんですけど、なんかそうこうしているうちにね、そうじゃないんじゃないかっていう話も出てきて、
ちょっとね、うん、あの滞留時間長いですよね、そので
、うん、あの YCC 撤廃してもね、まあ、若干そのマイナス金利解除しても絶対ドラスティックな利上げなんて私は日銀は絶対やらないと思ってるんですけど、畑子さんその辺どうなんですか。
できないと思います。
できないですよね。
あのゆっくり、
私は畑子さんのレポート読んでね、
はい、
その金利がいくらになったら日本もまずいかというもう答えが出てんだけど、あのもうちょっと金利上がったらすぐ行っちゃうじゃないですか。ね、
内緒ですけど、
内緒
ちっちゃい声で言いましたね、オーバーシュートしがちですよね、
そうなんです、だから基本的にそのサプライズだったりとか、結局ですね黒田日銀自体と何が違うかっていうと方向感が真逆なわけですよね、
うん、
黒田日銀の場合はデフレの時代でサプライズで何が起きたかというと株が上がる、円安、そっちの方向に触れる、
うん、
まあ、それは別にウェルカムじゃんっていう話なんです、
はあ、あの企業にとってはね、この円安でもう新規投資だとか何もしなくても、はい、もう業績上がってたから、
はい、で今回はサプライズでネガティブなことをしちゃうっていう話になるんで、結局だからサプライズがいいのかっていう話に当然なりますし、よくないんですよ、
はいはいはい、
だから上田日銀としても、まあ、マイナス金利を解除するならするで、どういうロジックでどういう環境でどういう手順でっていうのを事前に言ってた方がいいんですよ。
いや私は、ね、
でそうすると準備がある程度できる
じゃないですか。あの畑子さん MIT 学派って言うじゃないですか、よくスタンレーフィッシャー頂点にして、はいはい、まあ、上田さんもその系列にあるわけですよ、うん、でそれはね畑子さんみたいに理論よりも現実を重視する学派だと、いやそれは忖度かという話になるわけですよ。で私はね上田さんいろいろその金融政策について語られてんだけど、うん、あれはね言葉の遊びって言ったらまずいけど、あの方便というかね、なんか政治的圧力によってこの金融政策が作られてるんじゃないかと私は思ってるんですけど、
うん、あのそういう側面ももちろん旗から見てると感じますよね感じますよね。ただ私はあの上田さんが総裁になったこと自体は、
はい、
あの国民にとってというか日本経済にとってというか金融政策全般にとっていいことじゃないかなって実は思っていて、
ほう、
なぜかというと、はい、上田さんというのはかつて審議員、審議員というのもご存知だと思いますけど、
はいはいはい、やられてましたね。
日銀の政策委員って9人いるわけですよ、
はい、
総裁副総裁2人あと6人の審議員がいて、
はい、
9名で構成されていて、で98年から2000、まあ、7年間ですね、98年から7年間、日銀のその審議員を上田さんしてるんですよね、うん、でその時にデフレで苦しんでた時、日銀がすごくバッシングを受けてた時に、
はいはいはい、
実はその矢面に立って当事者としてですね、
うん、
いろいろ考えてこられたいう経緯があって、
うん、
返り咲かれてると総裁として。
それなんで返り咲けたんですか。あの下馬評でね、はい、10人ぐらいいろんな人の名前が上がってたじゃないですか、
はい、
上田のうの字もなかったんですよ。
あの私も
あの助け掛け人事だとかね、はいはいはい、中曽さんだとか例えば雨宮さんとかそういうのは分かるんだけど、はい、いきなりなんで上田さんになったんですか。
それは ご本人に聞かない
と。でもある意味本命的な感触ありました。
いや、私は正直言うと、うん、上田さんの名前を最初パッと見た時に、うん、上田さんがいたじゃんと思いました。
なるほど、
だよねと、だよねと思いました。上田さん適任じゃんって正直思ったんですよ、うんうん、なぜかというと今申し上げた通り過去の経緯全部ご存知で、うん、でどういうアクションを取ればどういう反応が国民からあるのかっていうこともある程度ずっとご覧になってる。金融政策がどうあるべきかとか、うん、海外の金融政策、中央銀行が何をしてきたのかとか、そういうことを熟知されてるっていう知見のもとで、うん、今差配されてる、あの日銀をリードされてるということなので、うんうん、すごい期待してるんですよ実は。
なるほど。
だから今回ですね、マイナス金利を解除する云々、うん、もちろん重要な論点なんですけど、多角的レビューってやってるんですよね。
はい、
多角的レビューってめちゃめちゃ意義があるプロジェクトだと私は考えていて、あれは25年っていうふうにもう明確におっしゃってるんですけど、その25年の先っぽの方には実は当事者として上田さんも日銀の中にいらっしゃったわけですよね。だからその非伝統的金融政策って25年やってきたよねと、でそれをそれぞれに応じて副作用と効果とちゃんと検証して今後どうあるべきか議論しましょうって話なわけですよ。
いや、
まあ
なんかこの前 ECB フォーラムに出てね、笑い話になってたけど、昔審議員やってた時と今と日銀の政策何も変わってないと、はい、一体それはどうなってるんですかということ
なんです、うん、だから基本的にこう考えていて、せっかく資料作ったんですけど資料全く見てないんですけど、まあ、でもあれなんですよ、言いたいこととしては、多角的レビューの位置づけっていうのはもちろんその学術的な興味ってもちろんありますし、はいはいはい、その何か分析をして残す、それはまあ後世に対してまあ有意義なことだとは思いますが、それよりも多角的なレビューというのはそもそも布石としてずっと前に2000年代前半は特にそうだったんですけど、日銀がバッシングをされた、その時にバッシングがちょっと目に余る、うん、でも構造的な問題ももちろんあるし、うん、日銀だけの責任じゃないじゃないと、でそれを例えば 2% のインフレターゲットを設定すればなんとかなるとか、いっぱいマネタリーベースを増やせばなんとかなるとか、
いや、あの 2% の、ね、インフレターゲットっていうのは自分で国債を買うための方便じゃないんですか。
でそういうことが言われていた、
は
い、で
ちょっと一旦 CM を挟ませていただいていいですか。一旦 CM を挟みたいと思います。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか。メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
今日は初ゲスト愛宕さんをお迎えしてお届けしています。あのコメントでもこの話2時間聞きたいわなんてコメントも入ってきています。
元日銀の方ですからね、
はい、
いろいろ知っておられるこんなもんはね普通あんまり聞けませんよってい
う、ね、いやでも本当にあの上田さんが名前が出た時にあ上田さんがいたじゃんって思ったのはやっぱりもともと日銀にいらっしゃってよく内情を知ってらっしゃるからこそですよね。
実はですね2002年日銀バッシングがとっても、まあ、ピークだった頃ですよね、うんまあ、デフレですごく苦しんだんで、ま
あ、結局あの三重野さんが平成の鬼兵つってね、締めすぎたって言って言っとるんだけどそんなもんねあれバブルやるすぎて100年に1回の自然崩壊しただけなんですよ。
もともとそうなんです。だからその、うん日本そのものがですね例えばバブルの経験だとかそれをどうやって抑えるのかとか例えばデフレになった時に金融危機が起きてそれをどうやって対処すればいいのかっていうのをもうはっきり言って初めて経験しながら対応しながらずっと来たわけですよ、
はいはい、
でその2002年に日銀もバッシングが非常にあった時に実は小宮隆太郎先生
っていうお東大の小宮
さん、はいはいはい、もう亡くなられましたけども、うん、小宮隆太郎先生が日経センター日本経済研究センターですね、
はい、
そこにそのバッシングをしている学者も含めてちょっと集まってほしい議論をしたい、うんっていう企画をされて
でそこに愛宕さんもいたん
言いませんでその時に、はい、あのいろんな有名な学者さん含めて集まられて議論をされたんですよ、
はい、
当時はですから上田先生上田さんというのは、審議員として当事だったんで、うん、その議論の中には入れませんでしたけど、うん、けんけんがくがくその時に本に残ってるんですよ、
はいはいはい、
でそれをもう興味深く読んだ上で、うん、上田さんじゃんと思ったっていういきさつがあるわけです私の中では。
それは結構深い話ですね。
ですから今回の多角的デビューというのはその頃からの実はつながりで決着をつけたいとおそらくご本人は思っていらっしゃるに違いないんですよ。当時2002年の時もそのバッシングをしていた人たちがさっき言いましたけど 2% を設定しろマネタリーベースをもっとバシャバシャ増やせっていうのことを主張されていたわけですよね、うん、それを黒田さんが全部やったんです、
うん
異次元緩和で全部やったんです、はいはいはい、全部やっちゃったってどうなったのっていうのを今やろうとしてるわけですよ。
なんかでもね世間的な見方だと爆弾トスで最後成り手がなくて上田さんが爆弾受けちゃったみたいな話もあるんだけど
もう適任ですよね。だから
その処理班としては適任なわけですか、は
い、ですからもう多角的レビューの意味っていうのは非常に重くて、
うん、
そういうふうな経緯のもとってじゃあどう結論付けるのかでそれは単に学術的興味だけで結論でこうなりましたじゃなくて当然ですけどその後の金融政策に生かすってことは重要なポイントなんですよ、
うんまあ、経験がありますからね
2% いけるのっていう話ですよね。でいけなかったらどうするのもうそこまで議論をしてほしいんですよね。
なるほど
っていう話で、う
ん、今ちょっと資料
写真掲載してますけど左上が上田総裁ですよね、
はい、
でその右が内田副総裁、うん、今金融政策を決定している、まあ、キーパーソンといえばもちろんこの2人になるわけですよね、
うん、
でそこの2人がどういう発言をするかっていうのが
なるほど
マーケット関係者というか BOJ ウォッチャーとしては非常に注目しなきゃいけない、はい、
そろそろお別れの時間です。
は
い、続きこの後の YouTube ライブの延長戦でぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。来週ですが楽天証券経済研究所今中康夫さんゲストにお迎えする予定です。それではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。